皆さんこんにちは、京都府建築士会松尾太一です。だんだん暖かくなってきて、本当にスポーツが楽しい時期になってきたんですけども、今日のゲストは、京都体育施設株式会社、今村雅人さん、スポーツについての、スポーツ施設についてのプロフェッショナルなんですけども、今村さんってスポーツはやっぱり何かされてるんですかね。
まあ、今はせいぜい年3回程度のゴルフぐらいです
そんなあまりスポーツをされてない今村さんのお話を今日はお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
京都人町出会いもん。
こんにちは。今日のゲストは、今村雅人さん、京都体育施設株式会社、取締役総括部長でいらっしゃいます。その名前の通り、陸上競技場や、スポーツ施設を施工されている、会社からいらっしゃっています。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
どんなお仕事を具体的に言うと、今村さん。
まあ、全体的に言えばスポーツ施設の設計、はいはい、まあ、企画、はい、施工と、はい、まあ、施工が中心なんですけども、
はい、されているということで、なんか最近スポーツ施設でなんかトピックスというか、なんか面白いこととかいうのは、
はい、最近ですね、はい、バスケットボールの、はい、バスケットボールのルール変更、はい、こちらの方が起きてまして、はいはい、それに伴って、コートのデザインが変わるということが検討されております。
はい、どんな風に変わったんですか、ルール。
はい、具体的にはですね、はい、ゴールの下の、はい、まあ、制限区域といったものがあるんですけども、もう皆さん頭に思い浮かべると、こう斜め台形型だったと思うんですけども、はい、それがこうまっすぐエンドラインに降りてくる、直角に降りてくる、はい、長方形になるという点。
高校時代のなんか体育の授業でバスケットボールってやって以来なんですけども、はい、あれを斜めのがやっぱりイメージに濃いんですけども、はい、それがまっすぐになっちゃったらどう変わってくるんですか。
まっすぐになると、
はい、
でそれがですね、まあ、いわゆる国際バスケットボール連盟、
はい、
まあ、FIBA っていうのがあるんですけども、はい、こちらの方が2008年の4月、うん、はい、中国で開催された大会で、はい、2010年10月より、はい、その今申しました、はい、まっすぐのラインで、大会をしていくと、こういうことが決定されました。
それは突然どういうことで。
ですね、まあ、これは、まあ、私も当初は分からなかったんですけども、はい、まあ、いろいろ調べてみると、はい、まあ、いわゆる FIBA っていう、まあ、国際バスケットボール連盟と、
はい、
あと北米のプロのバスケットボールリーグで、はい、まあ、約30チームが参加していると思うんですけども、
NBA とか、
はい、そうですね、はい、で NBA が、まあ、いわゆる、まあ、長方形、はい、今度変わろうとしてるまあ、ルールでやってるというようなこと、はい、で FIBA の方がその NBA に、
はい、
まあ、いわゆる、まあ、降りるというんですか、はい、まあ、まあ、国際統一をしていこうと、はい、こういうことで、はい、FIBA の方が NBA に合わせていったというような背景があるのではないかと思います。
はい、まっすぐにしちゃったら、どう変わるんですかね、距離が。
いえいえ、距離っていうのは松尾さんの今のご質問は、はい、まあ、今の長方形になるっていうのが1点と、はい、でいわゆるその線から外でシュートをすると、はい、まあ、スリーポイントという
ラインが、ありましたね、
はい、まあ、今が6メーター25で引かれてるんですけども、はい、こちらの方が50センチ伸びまして、
はい、
6メーター75に変更されると。
入れにくくなった。
はい、そうです。
はい、やっぱりじゃんじゃん入るからっていうことなんですかね。
そうですね。私もこれなんでかなと思ったんですけど、はい、まあ、当初6メーター25で決めた、やっぱスリーポイントですから価値のあるシュートだと思うんですけども、はい、そちらの方が当初3割程度で、
はい、
まあ、設計されてたものが、まあ、非常にプレイヤーの精度が上がってきて、はい、まあ、4割近くまで上がってきたと。で、あまりにもちょっと入るというようなことでちょっと伸びたと、はあ、こういうふうに聞いております。
みんなの精が伸びてきたからなんですかね。
いや、技術が やっぱ向上してきてるとこういうところだと思います。
他にもなんか野球でもなんかルールが変わってきたり、
はい、そうですね、オリンピック前回の中国のオリンピックでも、はいはい、まあ、日本であれば2ストライク3ボールとこういう表現だと思うんですけども、はいはい、今度からですね日本の方も3ボール2ストライクとこういう表現ですから、得点の掲示板にスコアボードをですね、はい、あそこに、まあ、今だったら SBO ストライクボールアウト、
はい、
こちらの方が BSO とこういうふうに変わるふうに聞いております。
それはいつからプロ野球も変わっちゃうんですか。
プロ野球も今年からだと思います。
そうですか、はい、へで、それに伴ってなんかやっぱり LINE も全部引き直したりとかってお仕事が忙しくなったりする、
はい、そうですね、まあ、基本的には、まあ、来年の4月より、
はい、
日本バスケットボール協会、はい、まあ、JBA の方は採用と、
はい、
で2013年の4月より全国の大会で採用を進めておりやに聞いております。
それはやっぱり体育館のラインも全部引き直したりするわけですか。
そうですね、まあ、実際もう早い学校さんでは、はい、もう私どもでは京都の文京中高さんの、
はい、
第一体育館とか、
はい、
工科女子さんの第一体育館とか、はい、そちらがもう実際に施工させていただきました。
はい、もう一回削って引き、はい、書き直すっていう形なんですか。
まあ、体育館はですね当初新築時に、
はい、
フローリングがありまして、
はい、
まあ、サンダーで研磨を、
はい、
まあ、粗い目から、はい、細かい目一回サンダーで削って、
はい、
木の目をもう一回出してですね、
はい、
でウレタンを、
はい、
まあ、3回塗りが多いんですけども、
はい、
2回塗りまして、
はい、
でその間に、まあ、各競技ラインバスケットバレー、うん、バドミントン等々のラインを引きまして、う
ん、はい、
で最後にもう1回ウレタンを引いて完成と、うん、まあ、いわゆるサンドイッチの状態、う
ん、
ラインが剥ぎやすくならないように、
あ、はいはいはい、
で、まあ、もしじゃあ引き直そうってことであればですね、はい、同じように新築と同じように再度、うん、先ほど申し上げた工法でやるというやり方、
はい、
まあ、で結構やっぱ、まあ、10年以上経ってるとウレタンがどうしてももう薄くなってきてるんで、はい、これを機会に、まあ、新築同様のというようなことも考えられますし、あるいは、まあ、まあ、日数工事日数とあと費用の関係で、
はい、
その古いラインだけを消して、
は
あ
は
あ、でそこにはウレタンを塗り、
うん、
で新しいところ新しいラインを再度引いて、うん、またウレタンを塗ると、うん、こういうような作業になろうかと思います。
ウレタンっていうのは透明の塗料
ということですね。そうです、まあ、油性と水性とあるんですけども、
うん、
はい、
なんかあと陸上競技場とかもされてるん
ですか。はい、そうですね、3年ほど前ですか、
はい、
今亀岡市の総合運動公園で、
はい、
まあ、指定管理者であります三幸産業さんからですね、はい、依頼を受けまして、
はい、
亀岡陸上競技場が3種の公認の競技場になっておりまして、
はい、
そちらの、まあ、5年ごとに、
はい、
更新がある必要なんですけども、
はい、
その工事を受けさせてもらいました。
うん、3種というのはどういう、
ですね、まあ、1種から5種までございまして、
はい
はい、まあ、1種ってのは、まあ、2007年ですか、
はい、
世界陸上が開かれた長
い
球技場とか、
はいはい、
まあ、かなり大きな球技場で、やっぱ3種っていうのは、まあ、若干あれですけども、
はい、
ただそこで生まれた記録っていうのは公認されると、はい、
1種からなんか5種まで、はい、なんかグレードが違うんですよね。
う
ん、
そうですね、まあ、1種になるとですね、まあ、9レーンいわゆる陸上走路が9レーン必要になっておりまして、
はいはい、
まあ、あと以外にですね、まあ、主要人員スタンドが1万5000人以上入れるスタンドがいるとか、
はいはい、
あるいは300人以上収容できる更衣室が必要だとか、まあ、あといわゆる補助施設が最低限これがいるとか、結構細々とした規則があります。
うん、はい、でその一種でないとなんか世界的な記録を公認されないとかいうのもあるんですかね。
まあ、っていうかいわゆる大きな大会、
はいはい、
今先ほどの世界選手権だとか、はい、まあ、世界選手権は逆、まあ、別に IAAF 国際陸上連盟の認可のあるところでしかできないんですけども、
はい、
まあ、例えば国体であるとか、
はい、
そういったような大会についてやっぱ一種でないとと、はい、うん、いうような規定があります。
で、なんか公認とかやっぱり はい、された時に立ち会われたっていう、はい、お話を打ち合わせで伺ったんですけど、はい、どんなん
だったんですか？一度ですね、私らもやらせてもらった時に、はい、朝の確か5時か6時に集合して、はいはい、でまあ、あのポイントの一つは、はい、やはり記録という問題があるので、はい、距離がきっちりあるかと、
はい、
で、あの、まあ、いわゆる鋼鉄のメジャーで測りますので、はいはい、まあ、あのメジャーの特性からいってですね、はい、あのやっぱり火が伸びてくると、はい、熱くなるとメジャーが伸びてしまう、はい、ということがあっても、はい、朝の8時9時には終わると逆算してというようなスタート。 あとまあ面白いのがですね、
はい、
あのまあ、例えばここは100メートルのスタートですよとか、はい、400メートルのスタートですよっていう、はい、まあ、タイルマークっていう、まあ、3、4センチぐらい の、
はいはい、
あ のがこうレーンの横下にあるんですけど、はい、やっぱそれが個人検査を受けるときにはやっぱ全部揃えておかにはいかん、
はいはいはい、そこから計測していく
ってことですね。そうなんです。で逆にそのポイントマークが結構ですね、あのタイルマークがですね、はい、まあ、多分競技なさった方が、はい、記念に持って帰ったりなさるんだと思うんですけども、
甲子園球場の砂みたいな感じなんですね。
そうですね。で結構あの揃ってない、
はあ、
で結構揃えるのが大変というようなことも、はあ、まあ、私も
初めて。もう一回測量し直してそこにつけないといけないということですね。
まあ、そこは埋まってますんで、はい、まあ、あのそれはあの表示だけなんで、うんうん、そこまでの精度はあれですけど、
うん、
はい、
で、なんていうの、そのやっぱり競技場っていうのはなんかすごい夏暑くなったりするんですよね、はい、
そうですね。もうあの前天候、まあ、よくある、まあ、レンガ、赤レンガって言うんですか、
はいはい、
あのレーンでやっぱし70度ぐらいまで達すると
真夏、
まあ、には達すると言われております。
はい、
はい、
でそれをそのやっぱり記録には影響するんでしょう、その暑さ。
そうですね、やっぱし足にも負担がきますし、はい、まあ、短距離であればご存知にやっぱ指もそこについてスタートしますんで、はい、相当な、まあ、試練だと思います。まあ、長いやられた時がちょうど真夏だったというふうに、
はあ
はい、
でそのなんていうの、そのゴムであるとかその土であるとかっていうのでその記録の認定のされ方が違ったりするという、これはダメとかいうのはあったりするんですか？ま
あ、あの先ほどの、 あの一周ではですね、はいはい、あのいわゆるあの走路助走路については全天候型でなければならないというような、はい、規定がありますので。
あとなんかね、最近ね、あのいろんなカラフルな競技場が出てき、テレビ見てたら出てるじゃないですか、
はいはい、
あの昔は茶色だったんですけど、はいはい、あれはなんか基準が変わったとかいうことはあるんですかね？
まあ、ないと思います。まあ、私もあれなんですけど、あの、はい、まあ、私どもで施工させていただいたわけじゃないんですけども、はい、あの最近あの立命館の宇治高校、あの深草の深草高校さんの方で、はい、あのブルーの陸上走路を引かれてました、
はいはいはい、それブルーやったら記録が伸びるとかいうわけでもないんですか？
なんか評判によるといい記録が出やすいとそうですかいうふうには聞いてます。まあ、私も確認したわけじゃないんですけども、
うん、それはなんかあのどういう、あるいは表面がゴムで、
はい、
あのどういうふうな構図なんかね、はい、ブヨブヨしてるじゃないですか。
そうですね、それはもうやっぱだんだん劣化が進んだ状態、
はい、
で基本的にはまあ、いわゆるフルウレタンという工法、
はいはい、
まあ、とあと、まあ、下に今松尾さんおっしゃったゴム引いて、はい、上同じようなフルウレタンと同じようなウレタンを上に引くと、
はい、
この複合弾性というんですけど、はい、この2つの施工方法がございます。
あ、そしたら膝に負担が少ないとか、
はい、そうですね、やっぱりあの弾力性っていうのがかなり求められる、
まあ、なんか技術の進歩とともに、はい、記録が伸びてきてるのはやっぱあれなんですかね、グランドのせいとかもあるんですかね。
まあ、そうですね、まあ、あの先ほどお話ししました長井 の、 あの世界陸上が、はい、まあ、あの奥安通貨さんという会社が施工なさったんですけども、はいはい、あの相当高速レーンと、まあ、世界記録は出なかったみたいですけども、ああのかなりあの改良されて、
はい、
あの先ほど申しました国際陸上、国際陸連の認可も受けて、
はいはい、
あの やられたみたいです。
はあ、なんかあのあれですよね、水泳でもなんかそのウェアによってなんか記録が伸びたりとか、
ね、
陸上でも靴によってなんか記録が伸びたりとか、
はい、
今度あれなんですよね、あのグラウンドによっても記録がまた 変わってくる
そうですね。やはりいろんな条件があると思います。
まあ、その後引き続き、あれですよ、後半はグラウンドとか芝生についてお伺いしたいと思います。本日の、曲なんですが、清水翔太、加藤ミリアのフォーエバーラブでお送りいたします。
京都ひと町出会いもん。
はい、今日は、京都体育施設株式会社の、今村正人さんに、競技場やスポーツ施設についてお伺いしております。引き続き前半に続いて、今度はグラウンドについて、はい、もうプロフェッショナルでいらっしゃるということで、グラウンドってどんなんがいろいろあると思うんですけど、種類があるんですかね。
まあ、一般的に言えば、はい、学校さんにある、はい、まあ、屋外運動場、はいはい、あるいはテニスコート、
はい、
あと、まあ、専門のサッカー、
はいはい、
サッカー場であったり、はい、ラグビー場であったり、はい、まあ、多岐にわたると思います。
グラウンドもいろいろ基準とかがあったりするんですか。こうやらなあかんとかいうのは。
そうですね、新設時にはやはり、はい、良いグラウンドであるための条件の一つとして、
はい、
まあ、雨が降った後、
はいはいはい、
早い時間にプレーができる、
はい、
で、まあ、やっぱそれが一番大きなところじゃないかなと。
なんかグラウンドって言ったら小学校のグラウンドとか思い出しても、なんかあんまり気にも留めたことなかったんですけど、はい、土を置いて固めてあるだけなんかなと思ってたんですけど、うん、そうでもないみたいですね。
まあ、やはり排水の関係っていうのは、
はい、
まあ、いわゆる表面でも勾配を取る、
はい、
あるいは土の下に暗渠を入れて、
はい、配管が通ってるわけなんですか。
はい、そうです。
はあはあ、
一定間隔で敷設してる。
はい。
はい、
あ、そうですか。はい、で、どういうふう なんか工夫をそれしてあるんですかね、グラウンドっていう。
ですね、例えば今申し上げました、
はい、
表面勾配ですけども、
はい、
まあ、いろんな勾配に関してもいろんな取り方があるんですけども、
はい、
まあ、代表的な例とすれば、
はい、
まあ、ちょうどグラウンドのど真ん中を山にしまして、
はいはい、
4方に流す。で、4方に流して、まあ、そこにある U字溝等々に、
はい、
まあ、水を持っていく、
はい、
あるいはあとは例えば東西2つ、まあ、2方勾配、
はい、
あるいはもう1方だけにと、
はい、
まあ、これが代表的な勾配の取り方です。はい、
あと、さっきおっしゃってたなんていうの、芝生テニスコートとかも、
はい、
なんていうの、勾配ってついてるんですか。
そうですね、まあ、今松尾さんおっしゃった勾配については、
はい、
まあ、一般論なんですけども、学校のグラウンド関係では、
はい、
大体 0.5 から0.7%、まあ、分かりやすく言えば100メーターで5センチから7センチの、はいはい、50センチから70センチの勾配を取ってるんです。
100メーターで50センチっていうのはかなり長い距離で、
そうですね、
あ、それを測量して、
はい、そうです、レベルを合わせて
やる
っていうのが当初の設計では必要になってきます。
は
あ、で、まあ、野球とかサッカーとか、
はい、
ラグビー、まあ、このあたりはだいたい、まあ、0.4 から0.5 から 1.0 程度で一定してるんですけども、
はい、
まあ、あんまり変わらないですかね。ただゲートボールに関しては、
はい、
競技の性質からいきまして、はい、0.5% 以内とか、で、先ほど松尾さんおっしゃったテニスコートに関してはですね、
はいはい、
基本的には排水の効量を、排水の効果を考慮して最低限度でいきなさいと。で、いわゆる公式コートにおきましては、
はい、
コートはもう平らでなければならない。で、やむなく排水の勾配を取るときは0.3 から 0.5 と、
はあ、
もう、まあ、かなり小さくしなさいというような、うん、まあ、まあ、球技によってやっぱりいろんなことがあります。
あ、やっぱりボールによってなんか跳ね返った時になんか変な挙動を示したりするっていうことなんですよね。
まあ、テニスはおそらくサーブする時の 感じで片言言制というふうに、
はい、それがなんかテニス協会であったり、はい、ラグビー協会であったりというところからなんか基準があるということなんですね。
そうですね。まあ、設計するときに、はい、まあ、今申し上げたようなところが中心になっていると思います、はい、
うん、あのテニスで言うたらね、はい、なんていうの、天然芝、ウィンブルドンとか天然芝とかがあるじゃないですか、はいはい、あれはなんかなんていうの、いつでも青々してるんですけども、はい、なんか日本ではあんまりああいう競技場ってないっていうのはどうしてなんですか、
ね、やはり、まあ、維持の管理費用であるとか、はい、まあ、ああいうテニスだけのスタンドっていうのはあんまり日本は、まあ、少ないんじゃないかなと、まあ、テニスコートがあって、うん、片方でこうスタンドがあるのはちょこちょこあると思うんですけど、はい、あれだけ大規模にやるのはなかなかやっぱし、はい、
いや、サッカーでもやっぱりなんていうの、天然芝がいいとか言ってよく、はい、プレイヤーが言うじゃないですか、
はいはい、
そういう風なんとかは、
そうですね、やっぱ天然芝グラウンドっていうのは、はい、まあ、プレー性、はい、安全性、景観性、はい、まあ、どれを見ても本当に優れてる、はい、一番のグラウンドだとは思うんです。
はいはい、
ただ先ほど申しましたように、うん、まあ、それに関する維持費っていうのがすごいやっぱかかる、
うんうん、
まあ、手入れ等々ですね、
はい、
で、まあ、国立競技場で、はい、まあ、聞いた話ではですね、はい、年間3000万程度
そんな
かかってるというふうに言われております。はい、
芝生で行くとでもなんかいろんな種類があるじゃないですか、
はいはい、
それはどれを使いなさいとかいうのがあったりするわけなんですか。
そうですね、まあ、いわゆる芝といいましても、はい、まあ、日本芝と言われると野芝、高麗芝、
はいはい、
まあ、あるいはバミューダグラス、これが団地型、いわゆる暖かい地域向けの芝、
はいはい、
で、あと、ブルーグラスとか、
はい、
フェスクとかライグラスってのがあるんです。これが寒冷地型の芝というふうに言われております。
ブルーグラスとか聞いたことないな。はい、はい、あ、そうですか。
で、一般的にですね、北海道とか、
はい、
まあ、寒い地域ではですね、
はい、
まあ、寒地型の芝、はい、まあ、寒地型の芝はもう年間通して青をしてるというふうに言われております。はいはい、で、まあ、まあ、まあ、京都はじめこちらの方では団地型の芝を使ってると、はい、
でもずっと芝生、天然芝のコートとか競技場をやって使ってたら傷んできますよね。
はいはい、
であれどういうふうにしてあるんですかね。
ですね、まあ、今たまたまある総合運動公園の、
はい、
まあ、年間の設計業務、
はい、
まあ、設計委託っていうんですか、それの入札で、はい、準備してるんですけども、はい、ですね、もうすごい、まあ、芝刈りっていうのがあります、
はいはい、
で、パーチカルカット、あるいは、
パーチカルカットってど
ういうの？よくあるあと、肥料を施す。
あ、やっぱ肥料を上げてるんですか。はい、
で、目土入れ。
はあ。
で、あとは除草剤とか、
はい、
まあ、あと、まあ、最終的には芝の捕食っていうんですか、
はい、
まあ、たれ、まあ、薄くなったところをまた再度入れ替えると、はいはい、12項目 の、 細目でやっぱしずっとあるんだろう。やっぱ相当なコストがかかるなと。
やっぱり雑草も生えてきたりとか、はい、
そうです、そうです、そうです、除草も当然必要になってきますし、
それでなんていうの、フラットにしとかないと、はい、そのテニスコートなんかやったら跳ね返り、はい、バウンドの仕方が違ったりしますもんね。
はい、
そのウィンブルドンとかもすんごい、はい、お金かかってるんですよね。ですよね、
まあ、甲子園もやっぱ一緒ですよね。
あ、そう、そう、はい、甲子園話題になってましたね。はい、
甲子園が、まあ、3年間で相当な、はい、工事を、確かあれ、大林さんが受けてたったと思うんですけども、
はい、
まあ、今朝、朝日新聞見てると、
二、は、
十、
い、
何年かぶりに、
はい、
全面の芝生、
はい、
外野をはじめ、
はい、
まあ、フェンスの際の、
はい、
あそこ全面入れ替えと。
あ、
で、取った芝は大阪府、と西宮市の方に寄付をするというような記事をちょうど見かけました。
は
い、すごい費用がかかってるんだなと。
あれは、はい、芝生の種類は、
あれはですね、もう年間通じて緑、はい、まあ、結構保ってますので、まあ、いわゆる複数の芝を、うんうん、先ほど申し上げた団地型あるいは寒地型、
はい、
いろんな芝を、まあ、どこまで勝つの僕らもわからないですけど、
はい、
ミックスをしてると思います。
はい、あ、寒地型っていう芝生やと冬でも青いんですか。
そうです。
は
あ、まあ、例えばですね、ゴルフ やっておられる方であれば、はいはいはい、あのベッドグリーン、
はいはい、
あれがあのどっち勘違型
あれは何ていう種類の種類、
ですね、ベッドグラスっていう、はい、
毛足が短い
こうどう言ったらいいんでしょう、まあ、僕らあんまりゴルフが上手じゃないですけど、
はい、
まあ、ベッドは早いと
あ
で逆にあの団地型で日本芝とすれば、はい、高麗芝、
はいはい、
やっぱ目が強い、
はいはい、
まあ、こういうふうに、まあ、ゴルフされる方はなんとなく、まあ、僕はあんまり分からないですけど、うん、はい、
そうですもんね、不思議ですよね、あの芝生も冬になったら普通茶色くね、
はい、
なってくるのが、はい、テレビで見てたら、はい、冬でも青々としてる芝生やから不思議やなと思ってたんですけど、
複数の芝生をミックスさせてるんだと思います。
なんか本当にそう細かく見ていくと面白い話がまだまだいっぱいあるんですけども、またぜひ芝生についてだけでもお話願えればいっぱいネタがあるかなと思います。今日は、京都体育施設の、今村さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。